アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。さあ、今週は偶数月の2週目ということで、ペットの防災はアンビシャスのペットとの暮らし知恵袋、認定 NPO 法人アンビシャスさんから山下美香さんにご出演いただきます。山下さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、山下さんところのワンちゃんはどうですか、この季節迎えて。
そうですね、あの朝日というのを散歩の時には、うん、はい、洋服を着せて、
そうなんですね、
散歩する時期になりましたね。
ね、はい、寒いですからね。
ですね、はい、
そっか。いや、じゃあ、可愛らしいお洋服着せてもらって。
そうですね、まあ、防寒用だけですけどね、可愛さはあまり求めてないので
可愛さを求めず、はい、温かさを、
はい、そうですね、
わ、はい、かりました。さあ、ところでですね、そうやって可愛い大事なワンちゃんたちを守るためにね、はい、ペットの防災、もしくはそのワンちゃんたちだけではなく、一緒に暮らす私たち周りの人たちを守るために防災を考えて、いろんなお話をお聞きしているわけなんですけれども、はい、今日はどんなお話ですか。
はい、はい、今日は国の方で、はい、もともと、平常時に飼い主さんに求めていることとして、うん、はい、狂犬病や各種ワクチンの接種だったり、うん、あとマイクロチップを入れて、うん、のことだったり、うん、あと犬のフィラリア、ヌミダニの寄生虫の予防などのことについて、うん、はい、まあ、日頃の生活とともに、うん、避難所でなぜ必要なのか、うん、ということをお伝えしたいと思います。
はい、お願いいたします。はい、マイクロチップとかワクチン接種についてということですよね。はいはい、じゃあまずはワクチン、マイクロチップワクチンチップじゃないですねマイクロチップ、はい、マイクロチップっていうのはどういうものなんですかね。
そうですね、多分皆さんお言葉はね聞いたことあると思うんですけど、うん、実際見たことってほとんどないと思うんですね。
うん、
はい、でマイクロチップってイメージは落とさない名札なんですよ。はい、
うんうん、
はい、大きさ的には、うん、爪楊枝の上のポキってちょっと折れるような感じもありますね、ちっちゃい、
うん、
大きさ的に1センチぐらいですかね。
はい、1センチもないじゃないですか。ないです
ね、うん、はい、のあれぐらいの大きさの小さなカプセル状の、うん、器具なんですけど、うん、
はい、
それを獣医師さんの方が、注射針も、注射針とまた違って専用のものなんですけど、
はい、
そのマイクロチップというものを、うん、ペットの首の後ろに、うん、注射を打つ感じで入れます。
ほうほうほう、
はい、ということで、まあ、落とさなくなりますね、うん、体内に入る
、
うん、はい、で、そちらがね寿命というんですかね、うん、30年持つので、
うん、
1回入れると、はい、まあ、ペットが亡くなるまでは、うん、ずっと使える、うん、というものです。
はい
はい、でそのちっちゃなカプセルの中に、うん、世界に一つだけの15桁の数字が記録されていて、
うん、
で例えばペットが逃げてしまったり、
うん、
まあ、災害の時に、うん、逃げてしまったり、
うん、
した時に保護されると、うん、動物愛護センターだったり、
はい、
動物病院なので、そのマイクロチップを読むリーダーっていうのが、うん、専用のリーダーがありまして、
はい、
そのリーダーをその、まあ、大体首の後ろらへんにピッっていう、うん、まあ、今でしたらバーコードを皆さん、
う
ん、セルフのレジでピッてしますよね、
はい、
ああいう感じでピッてすると、
はい、
そのリーダーに15桁の数字がブブブって出てくるんですね、うん、
はい、
でそれを、まあ、パソコンでこう検索を専門のサイトで検索をして、うん、そちらの方に登録されている飼い主さん情報、はい、お名前だったり、うん、連絡先が出てくるので、
はい、
そちらの方で連絡が飼い主さんとつくというものです。
うんうんうん、
はい、でこちらは世界共通のものなので、
はい、
まあ、日本からイギリス旅行に、まあ、ワンちゃん連れて行くことないと思いますけど、
はい、
まあ、連れて行って、うん、まあ、海外赴に行った時に連れて行って
移住したとか、
そう、はい、はぐれてしまって、
はい、
で日本に泣く泣く帰ってきたっていう時も例えば5年後とかに見つかったりもします。
うん、はい、なるほど、
はい、でこちらはまあ、ペット飼ってる方やと、
うん、
首輪だったり、うん、迷子札をつけてるから大丈夫、
はい、
と思う方はいると思うんですけど、
まあ、抜けちゃいますよね。
そうですね、まあ、外れてしまったり、
うん、
特にその災害の時って、うん、まあ、何ヶ月もね、うん、放浪してると、
はい、
痩せてしまって首は抜けてしまって、
うん、
来ることが多いので、やはりこの体内に入っているマイクロチップっていうのが身元証明にはとても重要です。
うん、はい、はい、まあ あとこれって義務化されてるんですよね。
そうですね、令和4年の6月1日から、はい、義務化されているので、うん、それ以降にペット飼った方、犬猫飼った方は、うん、基本入ってます、
うん
はい
うん、
ですけど入ってる状態の時はまだ空っぽなので、
はい、
登録はね、うん、だから必ず自分でネットか郵送で、うん、自分の飼い主情報を、うん、登録してください。
なるほど、はい、マイクロチップを体内に埋め込んだだけでは登録は完了していない。
そうです、はい、
その埋め込まれてから飼い主さんどっか自身でお名前であったり住所であったり必要事項を登録した上で、はい、やっとそれが生かされるというものですね。
そうですね、
はい、じゃあそれ以前に飼われていたワンちゃんたちは入っていない子たちも多いわけですよね。
そうですね、はい、入れて飼い主さんが入れていない、もしくは買った時に入っていなければ入っていないです、
うん
はい、ただ京都市の方は、うん、マイクロチップの、ね、助成制度があって、はい、年間先着1500頭なんですけど、うんうん、犬猫に限り、はい、無料で入れられます、はい、なのでちょっと今年じゃなくてちょっと来年にね回していただければ確実に、うんはい、打てれるかなと。もし入っていない人は、ねうん、やはり身元証明のものとしてすごく大切なので、はいうんはい、入れていただければと思います。
はい、はい、じゃあもう安全性もかなりこれはもう保証されてるわけですよね。
そうですね、日本獣医師会の方からでも、うん、副作用やショック症状の報告はないと、
うん、
で一部の MR 機械を使うときに画像が乱れることはあるけれども、うん、もう有益なことが多いということです、うんうん
ね、実際に災害が起きた時必ずペットと一緒に避難できればいいけれどもペットとはぐれてしまうケースもあるわけですから、そうですね、はい、その時にこのマイクロチップが入っていることでどこにいるかっていうのを見つけ出しやすい、
はい、
また再び会うことができるという、
ね、そうですね、
はい、大切なことですよね、は
い、ただこれも、ですね、犬猫がやっぱり有名なんですけど、
はい、
他にも他の哺乳類、
はい、
鳥にしても、うん、ウサギにしても、うん、あと魚類、魚だったり、うん、爬虫類、両生類、うん、お魚、はい、両生類、あ、魚類にも、はい、入れられるんですね。なのでもし自分の家から逃げ出す心配があれば、
はい
はい、ただその機能って GPS 機能がないので、
うんうん、
必ず保護されて発揮できるものなので、うんうんはい、そこはちょっと間違えないようにしていただいて、
はい、そうですね、はい、なるほど。じゃあマイクロチップまずねお話しいただきましたけれども、ワクチン、
はい、
このワクチン接種に関しては、はい、どういう必要性があると。
そうですね、ワクチン接種、ワクチン接種、あと狂犬病ですかね、ワクチン接種、
はい、
あ、すみません、ワクチン接種の方は、
はい、
ですね、避難場所では、はい、まあ、人もそうなんですけど、うん、ペットもね、やはり体調を崩すことが多くて、
うん
うん、ペット内での感染症がまず流行ります、
うんうんうん、
でそれと同時にペットから人へうつる感染症っていうのもやはりあって、はい、結局そちらの方を守ることで予防することで、
うん、
人の健康を守ることが目的ですね。
なるほど、今ワクチンって言いましたけどよく私もペットを、ね、ずっと飼ってた時に混合ワクチンっていうのを打ったりしているんですけれども、はい、これは義務化ではないんですよね。
そうですね、それはもう任意接種ですね、うん、は
い、でもやっぱり打っていないとその美容室とか行くとうちの美容室では混合ワクチンとかそういったもきちっとそういうなんて言うんでしょう、ワクチン関係を打っておいてくださいでないとお扱いできませんって言われることもあるので、例えばこれ避難所だとどうなんでしょうか。
そうですね、避難所の方でも狂犬病、あとこのそちらの混合ワクチンの方はしていないと受け入れられませんという避難所もあります、
うんうん、
はい、
なるほど。じゃあやっぱり大切なんですよね。
そうですね、はい、
あとま、よく狂犬病の注射は、はい、これ義務化ということで、はい、必ずペットを飼っているとワンちゃん飼っていた時、はい、ずっと連れて行ってたんですけれども、はい、これってなんか周りではそのね、狂犬病になったとかいうことをそうそう聞かないんですけれども、
はい、
どうしてまたこれは義務化されてるんでしょうね。
そうですね、多分飼ってる方でね毎年春に来るとめんどくさいなって思う方もいると思うんですね、うんうん、実際日本だともう60年以上狂犬病って発生はしていません、
うんうん、
はい、ただ、まず狂犬病ってどんなものかというと、
はい、
そのウイルスを持っている動物に噛まれたり引っかかり っかかれることで感染をします、
はい、
で、まあ、感染すると風邪症状が出てきて最後は、うん、その、まあ、死亡するという、うん、発症すると 100% 死亡するちょっと恐ろしい病気なんですけども、
はい、
日本では、うん、まあ、島国ということもあって、発生を抑えれてるんですが、
はい、
世界のほとんどの国では、うん、まだ毎年5万5千人以上が死亡するような普通に流行っている病気なんですね。
じゃあこれは野生動物からとか、まあ、そういうところから噛まれたり
する。そうですね、なんか狂犬病って聞くと犬だけからなのかなと思うと思うんですけど、
うん、
もう野生動物すべて狂犬病を持ってる可能性は高くて、
うん、
キツネだったり、
はい、
コウモリだったり、
はい、
もう全然他の海外からだと、
うん、
狂犬病の発生源として、
うん、
多いんですよね。ただその犬が一番人を噛んで、
うん、
狂犬病の
身近ですからね。
そうですね、発生源になる可能性が高いということで、
うん、
日本では犬だけが狂犬病の、予防接種の義務になってます。ただ猫とかも普通に、
はい、
発症します。
なるほど、はい、まあ、でもね今、こうやってもう貿易が盛んになっているわけですから、はい、いろんな国から物を輸入してきている、はい、そんな中で、まあ、それこそセアカゴケグモだなんだというように、
そうですね、以前ヒアリが突然いたりとか ね
何かに紛れ込んで入ってきて、それが、まあ、この島国である日本で広まるケースもなきにしもあらずですから。
そうなんですね、それの予防のために、うん、やっぱり国の方は、
うん、
狂犬病の予防接種の義務化というのは、
うん、
じゃあ日本で全然発生してないからやめようかっていう話にはならなくて、
うん、
やはりその予防は続けていかないと、
はい、
結局入った時にもうみんなが全滅してしまうっていうことに、ね、なりかねないので、
うん、
はい、義務化で皆様ということなんですが、
うん、
京都府内だとですね、
はい、
全国でも 70% ぐらいなんですね、うん、接種率って、
うん、
で京都府内だと 66% ということで、
うん、
全国の平均いかないんですよ。
なぜ？
やはりかからへんやろっていうのがあると思うんですね。狂犬病も昔のものやろっていう、
うん、
でも結局多分自分の特に犬がね、
うん、
お散歩してて、
うん、
草むらに首突っ込んで、
うん、
でちょっと外来生物のアライグマが潜んでて、
うん、
引っかかれたり噛まれたりして、うん、自分のワンちゃんが狂犬病になってしまった、
うん、
でそのワンちゃんが発症して飼い主さん噛んだらもう飼い主さんかかっちゃいますので、
うん
うん、やはりその完全屋内っていう、ね、ところではないと思うので、
はい、
やはり予防は必要です。
そうですね、はい、いやでも発症すると致死率 100% っていうのは知りませんでした。
はい、
なるほど。じゃあまあ、いずれにしてもペットを飼って飼いますよっていう登録をしないといけませんから、
はい、
その時にもう必ずこのなんていうんでしょう、狂犬病の予防注射連絡来ますよね。
来ますね。
ね、
はい、
から絶対打ってください、
はい、
っていうことですよね。
そうですね、
はい
はい、
ね、あとやっぱり混合ワクチンも絶対大切だと私は思うんですよね。
そうですね、混合ワクチンもやはり、うん、犬同士だったり猫同士の病気予防以外にも、
うん、
犬から人に感染する病気の予防のものも入ってますので、
うん、
やはり日頃の、はい、こともそして避難所のことも考えると必要だと思います。
はい、あとよく、ま、ノミとかマダニのね、
はい、
なんて言うんでしょう、プチュッと首のあたりに、
はい、
塗りつけて、予防するものとかありますけれども、
そうです
ね、ああいうのもやっぱり必要なんですかね。
そうですね、やはりその飼い犬飼い猫がノミマダニに噛まれて、特にマダニって皆さんその1年に1回か2回か山に入って人も噛まれて亡くなるっていうのを聞いたことあると思うんですけど、
ありますね、
はい、それはもちろん犬も同じ で、
うん、
で自分の犬を予防していれば、
うん、
もしワンちゃんがお散歩で連れてきたとしても、
うん、
そこのワンちゃんで止まるんですね、
うんうんうん、
そのワンちゃんが噛まれたらそのマダニちゃんは死ぬんですけど、
うん、
もしその予防をしていなければもちろん飼い主さんにもその
ワンちゃんが噛まれたらマダニちゃんが死ぬ、
あ、そうです、その予防の予防薬を食べたりとか、
はい、
お薬をつけていると、
はい、
マダニ予防というか駆除ができるんですね。
もしその予防しているワンちゃんにマダニがくっついたとしても、
はい、
血を吸った時点でもう死んじゃう。
そうなんですよ。そういうことですね。それも便利なお薬があって、うん、はい、でもそれをしていないと結局家の中にそのマダニが存在する、うん、もう人の命、家族もちょっと危険かなっていう心配があるので、うんうん、やはりこちらの方も特に避難所で、ね、あの外にペットを避難しなきゃいけない場合っていうのは、うん、1匹でもそういうあの飲み股につけてるワンちゃんとかいたりすると、うん、もう一気に広がりますし、
最近あんまりそのフィラリアで亡くなるワンちゃんっていうのは聞かなくなりましたけれども、はい、フィラリア予防も、まあ、うちはずっとしてたんですが、はい、これはどうなんですかね。
そうですね、あのフィラリアっていうのは蚊を介して犬や猫に、うん、かかる病気なんですね、はい、で放置すればやはり死ぬこともあります、はい、ただこちらの方は人にうつることはないんですけれども、はい、ペットがうつると、うん、死ぬ可能性はとても高いです。そうですね、その今はね簡単にお薬、食べるお薬だったり、はい、つけるお薬があるんですけど、それが出る1980年代半ば以前の犬の死亡率って、うん、死亡年齢ってだいたい 6.5 歳ぐらいなんですね。やはりその時ってフィラリア症で亡くなるワンちゃん、猫ちゃんがトップだったんだそうですよね、はい、で今はもう予防薬が出てるので、うん、もう皆さん15歳ぐらいまでね元気に生きられるんですけど、うん、やはり予防薬をしない子っていうのは、うん、そうですね、統計的に90% ぐらいは外飼いだと3年ぐらいで感染するような統計も出てますので、う
ん、
まあ、
今室内で飼われているワンちゃんの方が多いとは思うんですけれども。
そうなんですね、
ただ家の中でも蚊は入ってきますし、
で
お散歩に行った時に刺される可能性もありますから、
す、
はい、これもできればしておいてあげていただきたいですよね。
そうですね、猫に関してはね、フィラリア症の 30% は室内保育の方なんですって。
ほう、
なので家の中でもね、やし、皆さん蚊に刺されますよね。
そうですね、
なのでね、やはり予防は必要ですよね。
はい、はい、ということで今日は、日頃ね、ワンちゃんや猫ちゃん、ペットを飼う上でどんなその管理の仕方が大切か、マイクロチップをきちっと装着して安全に、迷子になった時でも探し出せるようにすることや、あとは飲みまだりの予防、フィラリア症の予防であったり、あとは狂犬病、これは絶対打っていただきたいものですし、混合ワクチンも任意ですけれども打った方がいいよ、それにはお日頃から、もちろんその避難の時ため だけではなく、日頃からペットを守るために大切なものなんだよっていう話をしていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今日はアンビシャスのペットとの暮らし知恵袋、認定 NPO 法人アンビシャスさんから山下美香さんにご出演いただきました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。